始まりました。
はい、始まりました。
毎週月曜日朝アップロードおしゃべり坊主、今週でエピソード67ですね。
イエーイ、67
です。始まりました。
はい、
それではちょっといつものお願いします。
はい、はい、アメリカの星小西です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、日本のお星チャラメです。どうぞよろしく、
はいはい、
します。
はい、おはようございます。
おはようございます。
いいよね、あのさ、うん、もういよいよ来たよね、コロナが
来ましたね。
来たよね。我らね、高知県人としていたいよ。高知県でね、感染者がぐっと増えたっていうニュース見てますよ。全国3位に上り詰めたって言ってましたよ。
高知今そんなやばいの？
はい、高知が全国3位らしいですよ今。
全国3位。
うん、やっぱりさ、
絶対あれだろう。
いや、個人個人の絡みが濃い
じゃん。俺の予想していい？なんでコーチが3位に浮上したか、うんうん、絶対変敗だよね。
そうよね、だからさ、絡みが濃い気よね。そういうこと、
絡みが怖い。だから人付き合いも濃いじゃないですか、そうそう、コーチの人たちは、うん、本当に意味でね、うん、だからやっぱりその隔離はできないよね。
そうそうそうそう、隔離はできんよ。だってなんかファミリーマートでなんかいっぱい感染したらしいけど、うん、その中の人々はなんかその濃密あの接触者たちみたいな書いちゃった。なんなん濃密接触者とか思ったけど、まあ、濃密にね、そう、触れ合ってしまうがためにコーチではちょっとね盛んになるみたいよ
ね。え、ちょっとまあ今回はもちろんね、うん、コロナの話をいっぱいするとは思うんだけど、うん、で、まあ、今話したようにやっぱりネガティブな内容が多いと思うんですけど、うん、まあ、ハッピーにね、うん、ちょっとせっかくね、うん、ラジオに、ね、楽しく聞いてくれる人がいるから、ちょっとハッピーにお送りしたいと。
ハッピー情報で、僕が今あの3週間目突入したんですけど、ロックダウンされて引きこもり3週間目突入の僕から、今だからあなたたちに言いたいことを言っていいです？
はい、どうぞ。
あのですね、アマゾンとかがねすごいね遅れるんですよ、宅配が、うんうん、だからまあいいや、ネットで買えるじゃんとかって言ってるものがなかなか来なくなったりするんで、うん、今のうちに買うことをおすすめしたいものを言っていいです？
あ、聞きたい。
いいです。じゃあ第1位。
うん。
うん。第1位はね、ヨガマット。
ヨガマット。
うん。うん、本当にね、あのね、3週間経ったら分かるけどね、うん、本当にね、動かんなるけど、ね、外に出ちゃダメって何するって感じやん。で、時間の潰し方は難しいし、体動かさんと本当に気持ち悪くなるさ。うん。ってなった時に、ヨガマットとね YouTube で運動するのがすごいねストレス発散になるし、はい、なんかやっぱ俺ヨガ初心者やけさ、いろいろ調べてやりようだけどさ、やっぱり精神統一できるじゃん、うん、
はいはいはい、
目つぶったりとか、うん、なんかそういうのってね、今のあのこういう状況にすごい大切やしぴったりやなと思うんで、うん、あのヨガマット買って、みんな
ヨガマットを買うと、
うん、ヨガマットは買ってほしい本当に。あとね、あの、うん、第2位言っていいです？
第2位。あれ、今第3位だよね、はい、ちなみに。いいんだよね。
違うよ、第1位です。
あ、第1位からまた言ったの？
そうそう
そうそう。なんなのそれ、普通ランキングしたからだよね。面白くないじゃん。
じゃあヨガマット買ってください。
はいはい、はい、じゃあ一番大事なのは、ね、ヨガマットだけど、余裕があったら、
ただぜひとも買ってもらいたいのが、うん、腹筋ローラーですね。コロコロローラー。腹筋ローラー、
はいはい、まあ、僕知ってますよ、あのジェダイコニさんが。
そうそう、
やってたね。
僕ね、祝3年なんですよ、あれ使い始めて、
うんうん、
もう丸3年経ったんですけど、あのね、家にこもる、まあこれ一緒の話やけど、結局要はね、うん、筋トレとかするけどさ、なんかね、家の中で汗だくになるのもちょっと違うじゃん。
うん、
で、 なんかこう、でも筋トレをなんか程よくするって面で、うん、あのローラーはね、場所取らんきすごいいいんですよ。
なるほど。
そうで、ぐちょぐちょにならない。
ね。
そう。で、第3位って言うんですよ。
第3位。
ぜひ
あの、だからまあ、その2つを買って余裕があったらってことだよね。
そうそうそうそうそう。
は
い。自宅の、カクテルセット。
自宅のカクテルセットだ、お酒ミニバーみたいな、
そうそう、なんかシャカシャカするやつとかそう、すごいいいシェイプのワイングラスとか、
ああ、
カクテルグラスとか、なんかね、まあ飲み物ドリンク好きな人だけやと思うけど、やっぱそういうところにこだわりをね見せる時間がやっぱ出てくるみたい
な。なるほど。
そう、なんかね、普段時間をかけんかって缶中杯とかで済ましてたところをちょっとレシピとかから見てオリジナルカクテルとか作ると楽しい時間が過ごせますよ。
なるほど。
うん、と思う。だからね、ちょっとなんか無駄なことにね集中しだすようになるき、
うん、
あとなんかまあキャンドル作りしたりとかさ、
キャンドル作り、わかる？
そうそう、うんうん、なんかそういう、あ、読書で、読書はおすすめ、やっぱいつの時も。
なるほどね。でもまあ、今ねワンツースリー出していただいて、うん、まあすごい合理的な全部書いていただいたんですけど、うん、まあその話はあれですよ、そのロックダウンしてるニューヨークのジェダイコニーさんの先輩から、うん、まあ、ロックダウンいずれするだろう、うん、日本に向けて の、 アドバイスというか、うん、お話じゃないですか、うん、でもそのね、まあ、ちょっと話を整理するとさ、結局先週、うん、先々週ぐらいから、まあ、日本ロックダウンするとかさ、もうすぐ今週から来週からするよみたいな話でこうやってたけど、未だにしてないっていう現状があるじゃないですか。
踏ん張るよね。
すごいですよね、日本ってすごいですよね、うん、本当に
踏ん張る、
本当にすごい、うん、
だからさ、でももうね、うん、なんかまあね、僕結構日本の情報はツイッターのみで調べるんですけど、
うん、
なんかね、いろんな案を見るわけですよ。なんか例えば何さ、うん、なんか 2,3 ヶ月閉じ込められたからって経済的に、うん、ダメになる人は普段の生活を見直した方がいいとかさ、
はいはいはいはい、
とかさ、なんか経営者としてなんかお店を閉めろとは言われてないんで細々と頑張りながらお店を開けて営業してますとかさ、会長だけどさ、うん、もうさ、うん、命の話しようがやきさ、一旦もう黙ってって思うが、
うん、
わかる？なんかさ、ま、僕どっちかというと貯金派なんで、例えばの話、2ヶ月家から収入がなくなったとしてもね、
うん、
なんとかなるようには常に考えて生活生きてきた時さ、そんなにパニックにならんわね、個人的にはね、
はいはい、
うわーとはならんがやけど、まあその日暮らしの人とかってやっぱおるじゃん、
はいはい、
そういう人らからしたら 2,3 ヶ月ね収入がなくなって家にこもるのは、まあ、パニックになるかもしれんけどね、
うん、
知れんけどね、もうそれがねロックダウンに入る前の人らの叫びやきさ、早く閉じちゃってって感じ、政府が、
ね、
もうねロックダウンしたらそんなこと言ってられんきね、そのね自分の悩みがどんだけちっぽけやったかって気づかされるき、しっかり、だからやっぱり政府がねもうちゃんとバンって閉じんとね、
ただこういうそう、その現実的なまず話として、そのまあロックダウンのね、うん、話っていっぱいあると思うんだけど、うんうん、今現状日本の法律ってロックダウンが具体的にできないんですよ。
そうだね、強制できんらしいね。
っていうのが、そう、まあ要は、今言われてる緊急、うん、ちょっと待ってね、うん、今一番言われてる、あ、緊急宣言っていうのが、
うん
あって、まあそれをまあみんながこうロックダウンと捉えてると思うんだよね、その緊急宣言をいつするかっていうことなんだけど、まあ結局まあそれのちゃんとしたこう法律の枠組みみたいのがあって、まあそれを僕もちょっとアウトラインだけ読んだんだけど、まあ結局できることっていうのは、まあ今さ都知事とかね、日本の政府が自粛してくださいと、要はで、この間言ってたのはその夜の店を結構ピンポイントで自粛してくださいとか言ってるんだけど、じゃあこの緊急宣言が行われた時にじゃあ、何が変わるのかっていうと、結局のところそこまで変わらなくて、法的、
うん、
要はあと罰金とか、うん、そういったことが発生させられるほどの力がないわけですよ、基本的には。行政とか自治区とかいろいろ絡めれば何日間かはできるんだよね。であと電車とか公共の交通っていうところも72時間は、政府が止められる権利がそこでは持てるんだけど、 まあ、要はニューヨークとかがやれるような、うん、あの1ヶ月とか何週間とか、うん、そういったものをこう、うん、もうみんな家に行ってもらって、でもう出たらこう罰金になるよとかっていうことが現実的にできないんですよね、今の法律上。まあ、要は何が変わるかっていうと、こう政府が本当にその宣言として言いましたっていう箔がつくぐらいなんですよ、要は。なので、まあ逆にそれに従わなかった大企業は、そのなんて言うんだろうね、バッシング受けちゃいますよみたいなぐらいしか多分変わらないっていうのが状況で、でそのもともとイギリスあるじゃない、まあ今ロックダウンくらいっていうイギリスって、もともとイギリスも割とそういう感じだったんですよ。なんだけどイギリスが一番最初に行った対応っていうのは、その要はもう政府がお店に閉めてくれって言っても、開けるところっていうのはいっぱい出てくるから、何が政府がしたかっていうと、あのちゃんと閉めたお店に対してはあのお金を払いますよっていう、そういう考え方の政策をしたっていうの、要は結局お店開けててもさ、お客さん少ないからさ、あのお金が少ししか入ってこないじゃん。であれば政府に従って全部ちゃんと閉めてしっかりお金をもらえた方が絶対そちらの方がいいじゃん、っていうことの考え方でイギリスって一番最初に政策をしたんだよね、そういう。っていうやり方もあったんですよ。
もうでも日本にお金ないろ。
そこがない、難しい。なんかね、いろいろ政策
オリンピックで使ったろ、うん、
まあそう、てか、まあ、オリンピックで儲けようとしてたみたいな形ではあったじゃないですか、うん、で今さ、うんうんうん、日本って唯一の政策の仕方をしててさ、他ってはもうさ、うん、割とこうもう、経済をもうバッて止めて、いち早くその、ね、感染を止めるロックダウン式みたいなところがあってっていうやり方をしてるじゃないですか、うん、で、うん、まあ対して極端な話、ブラジルってすごいそれと極端で、全く経済を止めるなっていうやり方をとってる。で、まあでも今日昨日ぐらいのニュースで一気にまた感染広がってどうなのかみたいな話の方がいるんだけど、で対して日本っていうのはその両方を取ってる、その経済もなんとかギリギリのところで動かして、そのなんとかコロナも食い止めてっていうそのやり方をしてて、両方ともっていうやり方で、あのその政策の仕方っていうのもそのピンポイント方式みたいなところがあって、まあ要はクラスターって言われるその集団感染が行われた場所とか、そういったところをピンポイントにこうもう分析して、そこだけにこうなんていうんだろうね、 PCR
検査食い止めるかよ、
そう、うん、食い止めるっていうのをこうやってる唯一の国なんですよ。で現状的にそのアメリカとかの死者率とか感染率とかに比べたら、うん、100分の1とか10分の1とかぐらいなんですよ、うんうんうん、欧米とかの国はめちゃめちゃ今抑えられてるっていうのは本当に現状ではあるんだよね、正直な話、うんうん、ただまあ、ここ数日間でめちゃめちゃ増えてはしまってはいるんだけど、そういった意味では、うん、なんて言うんだろうね、今すごいこう世論というかいろいろ見てると、うん、個人的にすごくこう早くロックダウンしろみたいなところがあるけど、うん、実際今の数字だけ見てみるとうまいことやってるとは思うんだよね、正直。
うん、
だからなる、うん、まあ、政府もその慎重というか、世論がこれだけもう本当に命かかってんだから早く止めろって多分すごいそっちの方が今多いんじゃないかってぐらいな感じだと思うし、うんうんうん、それは多分本当に命かかってるから当たり前のことだと思うんだけど、なんか逆にちょっとそれがうまくいってるからこそ政府としては今の政策を続けたいというか、本当にギリギリまでこれでやりたいというところだと思う、うん、で例えばさ、これがじゃあ収束してさ、このままねうまくいった後に、多分政府としては、あ、僕らが勝ったなみたいな多分状態になると
思
う
んだよね、
まあ、ね、そう、うんうんうん、全部結局こう経済もなんとかねギリギリ持ちこえたって回せて、あの、うん、感染率も欧米とかその辺に比べたら全然こう抑えられてるっていう独り勝ち状態みたいなのをなんか目指してるような感じが個人的にはする
今、うん、でなんかさ、あの最終的にで、まあ、これで落ち着いたらまあ OK って感じだけど、これでもし広がったらね、
うん、
広がったら
広がったら終わりだよ。
ちゅうちゃん、ちゅうちゃん、広がったら気づくと思うけど、皆様、日本の皆様、これね、うん、政府とね国民の戦いじゃないみたいな、このコロナに関して。
そりゃそうだね、
マジで、うん、マジで普通に菌と人類の戦いやきね。
そうそうそう、いやそれは本当
にそうだよ。だからそのロックダウンに行く前のテンションって俺らもそうやったからやけど、うわ生活どうしようとかさ、うわこんなんしたらどうなるかやろうとかさ、いろんな不安があるじゃん。でその不安がじゃあロックダウンの前はそういうところに爆発しちゃったわって、お金どうしたらいいかなとか、生活はどうするんだとかさ、わーわー言ったけど、もうねコロナがもうグオーって迫ってきたらね、そんなしょうもないことどうでもいいけどね、マジで今そんなことで不満言う人マジでおらん、こっちに。
そうだろうね、
もうねそんなのね、あのこれが全部収まるのを祈ってから考えようって感じ、わかる、
うんうんうんうん、
もうさ政府の判断は何とかしてって感じだけど、やっぱ政府もさこんなに何週間も閉じたらなんか対応せざるを得んじゃん、うんうん、だからいろんな政策やったりとか、政府以外のなんか団体とかなんかしたりとか、なんかちょろちょろあるわけ、
うん、
なんかこういうフリーランスのためのなんか自演あの利子のないお金の貸し出しありますよとかさ、
はいはい、
なんかそういうのとかポクポク出てくるかって、日に日にね、
うんうん、
でなんかそういうのは見よって思うけど、やっぱね事の重大性がまだちょっと薄いときはそういう戦いよっていいと思うけど、でこのまま日本がで落ち着くのが一番いいじゃん、広まりませんでしたが、うん、でも広まったときにほんとバカみたいなことわーわー言おったなって思うよ、結果。
なるほどね、なるほどね、
2週間も家に閉じ込められたら落ち着く気、なんでそんなことでハーハー言おったんかなみたいなさ、あのもうなんか閉じ込められたらもうね、あの自分の命とかさ他の人のなんか、うん、あの健康とかでやっぱあの気概向き出すってさ、わかる。
でもそのね今すごいねちょっとピンときたんだけど、そのジャダイ小西さんが、うん、なんか今そのね、うん、コロナはコロナと人類の戦いでやって、その、
うんうん、
政府と国民の戦いじゃないって今言ってたじゃん、うん、でも今まさに、うん、俺個人的にはすごい国民と政府の戦いをしてる感覚があって、
う
ん、
そう、
それでもわかるでしょ、うん、そっちでも伝わってると思うんだよ。
わかる、うんうん、わかる。
あ、なんかさ、例えばさ今そう日本がさマスク2枚の政策しましたってめちゃめちゃ叩かれてるんだよね、うん、何あって、うん、それがなんかアベノマスクって言われてて、そのすごいコラとか作られてやってるんだけど、そういうの見るとさ確かになんか政府と国民の戦いしてるなって確かに思うし、
いや本当に、うん、もうそういう話じゃなくなってくるけど、本当にこれはねバイオハザードやけど、もうね国民なんか政府も所詮人間やけどね、その人らかかりだしたらもう終わりやけど、叩く相手もおらんなるよ、うん、そうなったら何をするかって、もう身近な人の健康と命だけやろ、もうそんなんね、
うん、
もうねもう政府、まあいいよ、もう日本の政府はなんかやりたいように、なんかもう俺からするとすごいエンターテインメントやけど、面白すぎたお肉券とかさマスクに巻いてとかさ、もう何言うがやろって感じすぎて、ちょっと面白いし、まあ意外けどね俺はもうって感じやけど、本当にこれもし広がった時にみんな気づく気、まあ今のうちわーわー言うのはいいんじゃないかな、元気の証拠やねって思っちゅう俺は。
じゃあまあジェダイ小西さん的にはもう、
うん、
ロックダウンはもう免れないっていう予
想。免れ、うん、が本当にで、本当にコロナがマジで、うん、あの蔓延してないのであれば万々歳よ、それにかけたい、それにかけたいけど、うん、あとね1ヶ月もしたら日本がねもう笑ってられん状態になるのも想像できる、
ね、俺がすごい一番嫌なのはね、うん、本当に嫌なのは、
うん、
その、まあ、日本の今のやり方でさ、その、うん、まあ、ギリギリのラインをこう指引っ掛けてる状態じゃないですか、
うんうんうんうん、
でさ、で各そのアメリカとかさ欧米に関して言えばさ、もう手を離してさ、
うん、
バッて手を離して、うん、なんかこう身を固めてるみたいな状態じゃない、
うん
うん、でもさなんかそれの方がひょっとしたら感染をこういち早く収束させるっていう考え方じゃないですか、
うんうん、
でさ日本がさ今ほんと経済どんどんねそれでも悪くなってるから、うん、なんかこのなんて言うんだろうね、その夏風邪みたいな、その長期戦みたいな、
うん
うんうん、何にも良くないみたいなその状態をずっとやっていくのが一番怖いなっていうのがあって、
うんうん、
それが
今の日本はまさにさずるずるずるずるやってさ、世界中で一番遅く収束するんじゃない、もしかするとずるずる行きすぎて。
でもここでちょっと笑える話ぶち込んでいい？
うん、
いいよ。あの本当これ あの日本のね安倍首相と本当反対だなっていう、うん、あの、うん、大統領がいるんですけど、あの、うん、フィリピンの大統領なんですよ。これ少し有名で、あの、うん、ロドリゴ・ドゥテルテって言うんですけど、割とその、うん、政策は独裁的なすごい人なんで有名なんですよ。
ほうほう。
もうなんかもう銃を使って悪を倒すみたいなそういうタイプの人で、でここもなんか確か一部かなロックダウンしたというかその、でこの人が宣言したのはもう今外に出たり騒いだやつは銃で撃つからっていうのを普通に公言するっていう人なんですよ。
いいね。
すごいよね。
究極的。
そうだから今は家にいろって言ってて、だからもう、うん、普通に国民に銃向ける宣言をしてるわけですよ。でもう実際に今外に出てる警察官にあの射殺許可を出したみたいなことを言って、だからもう黙って中にいろみたいなことを言ってて、すごいなと思って。
すごいね、究極。そうよね、もう、うん、なんかもうね、政府と国民は戦い場合じゃないがって、もうね、足並み揃えていこうって感じ、もうとりあえず。
でもね、でもなんか、本当に初めて、初めてっていうのはおかしいね、なんか、本当に今、大統領とか、国のリーダーシップみたいなものが、本当になんか、うん、みんなせーのドンみたいな形で、めちゃめちゃ今、分かりやすい、うん、なんか。うん、ことをしてるじゃない。そのなんか同じ
条件、お国から出るよね。
そう、同じ条件のもとみんなで用意ドン、どういう個性があって違いがあるんだっていうのが、なんか僕らが多分生まれてから多分僕ら的に初めてこう見れるというかね、逆に言うと分かるタイミングだよね、うん
うん、いや本当にもうね、もうちょっと日本が心配。俺はいろんな人がニューヨーク大丈夫って連絡来るけど、日本が心配よこっちは。
そうそうそう、まあね、うん、ということでちょっとごめんなさいね、オープニング長くなっちゃったんですけど。
ああ、うん、いやいいよ、こういう話はね、やっぱおしゃべり坊主の人はみんな、ね、知的やけど、こういう話聞きたい。
おしゃべり坊主のパダマンさんたちは知的なんですね、
う
ん、
知的な方が多いんで、やっぱりねこういうね時事ネタはねしっかりした方がいいですよ。
なるほど。まあ、じゃあということで、うん、早速コーナー行きましょう、はいはい、パッパと。
はいはいはいはいは
いはい、行きます。
はい、
パダワンからの通信。
いいよね、やっぱコロナはこのカラブさんのね、はい、今までコロナウイルス吹き飛んだよ、
飛びましたよ、
うん、じゃ あの早速いきますね、
うん、お願いします。
ジェダイネーム横から口出すゲイダーさん、
お久しぶりです。
はい、新年度明けましておめでとうございます。
うん、
どういうこと。新年度だよ、まあ、いいや、4月おめでとうございます。
だから新年度でしょ、
はい、はい、自粛モードで家にいる時間が多いのでラジオは大変役に立っています、
うん、あ、嬉しいです
ね。最近の僕の中の流行は桜の木を根元から引き抜くことです。
やばくない
？PS、PS、エイプリルフール。
いいじゃない。そうそ
う、お二人さんは今までどんな嘘をついたことありますか？聞かせてくださいということですね。あ、
すごいシンプルな質問ですね。
そうそうそう。
二人はどんな嘘をついた？
ダースベイダーさんは桜の木を根元から引き抜いてはいませんよと。
あ、エイプリルフールを作ってて。
そうそう、エイプリルフールやきね、この内容多分全部嘘長いと思って、だから新年度明けましておめでとうございますも嘘。
ああ、
で自粛モードで家にいる時間が多いのでラジオは大変役に立っていますも嘘。
嘘。なんなのそれ。
で桜の木を根元が引き抜くのも嘘という感じじゃないですかね。
わかんない
でしょ。
なるほど、
おそらく、うん、で質問は今までどんな嘘をついたことありますか。ああ、でエイプリルフールでしたもんね。
そうだね、まあちょっとそのタイミングがタイミングだったから、うん、
ね、嘘もつきづらい感じ、ね、だから、まあ、それでも、うん、僕はこっちの日本人の人とちょうど4月1日になんか安倍首相がマスクを2枚ずつ配りますみたいなやつやってて、うんうん、これエイプリルフールでねって言ってめっちゃ騒いだっていう、うん、
あ、それ言われてたね、
うん、これは嘘やろとかっていう話したけど、
日本もちょっとその、
ちなみに、うんうん、嘘つきました、うん、エイプリルフール
ついてない。
うん、
焦ってたもん、
ね、やっぱそうでね、
うん、
過去につきました。
過去に、過去にエイプリルフルの嘘をついたかって話？
そうそうそう、どういった嘘をつけた
か。ああ、あると思うけど全然覚えてない。
なかなか難しいよね。
あれね、一回やったわ。
うん、うん。何？
高校の時に、
うん、
4月の3日ぐらいかな、うん、誕生日の友達がいて、
うん、
でその誕生日祝いを4月1日にバッてこうなんかサプライズみたいなのやって、
うん、
ですげえ喜んでるところに嘘ですみたいなのをやって、
うん、
そうそうそうそう、サプライズは嘘です、祝いませんみたいな、
はいはいはいはい、
ことをやってすごいがっくりくるじゃん。
うん、
がっくりきたところ、
それが嘘ってこと？
それが嘘でちゃんと4月3日に祝ってあげるみたいな。
なるほどね。
そうそうそう、そういうことはしたね。
いいやつだ、いいやつや、
いいやつでしょ。
なんだそんなのは。なんかもうエイプリルフールをすごいプラスに使ってるんだよね。
だジェダイコリスターとかエグいのあるでしょ。
僕ね、なんかいろいろ俺ね、すごいしょうもないものの積み重ねタイプなわけね、大きいのっていうより。で、今まで右利きって言うんだけど実は左利きなんだよねとか
しょうもね、
そういう
記憶にも残んない。
そう、だからその人の記憶にも全く残らんような会話の中に生み出されるしょうもない嘘をつきまくるタイプなそういうね、
ブラヤス鉄筋家族レベルだわやっぱり。
そういう人間でしたよ僕は。なんかシリって実はアダルト女優らしいよみたいな
しょうもないな。
そうそうそう、でも今回のエプリルフール僕騙されたんですよ。なんか、うん、コロナでピュアになりすぎるときに地元の友達になんか、うん、すっごい夜中に連絡来て、え、どうしたみたいな、
うん、
話しちゃって、いやなんか最近寝れん気、なんかどうしようかなと思って連絡したって来ちゃって、うん、あ、なんで寝れんがみたいな、もう朝の4時やみたいな、
うん、
でこっちは元気やとかって言ったら、なんかいや妊娠させてしまって結婚するがやねとか連絡来て、
うん、
あ、そう、え、マジおめでたいやみたいな、おめでたいやそんな、なんかとかで言って、うん、実は相手子持ちながってないみたいな、
うん、
で俺、マジかあの子って勝手になんか出てきてしまって。
ああなるほどね、地元の地
そう、そう地元のあれ、え、で俺ぶっちゃけ薄々気づいちゃったかやけどよみたいな、あの子じゃないって言ったらそう、え、マジなんでちょっとなんで分かるわみたいな、そうながってみたいな、
騙されて
ちょっと、そうで俺がうわマジかみたいな、お前ら親友同士のその元嫁を何取り合いわみたいな、やばいやみたいな話でめっちゃ俺心配したらエプリルフールやった。
いやピアだな絶対それはわかるわ。
俺マジで騙されちゃった。だからもう本当に薄々気づいちゃったきね、薄々気づいちゃったけど、あの子やろとか言ったけど、
いやピアだね。そうそう、
そうって感じでエプリルフール今年は騙されましたよ。
なるほど。まあでもね、来年にはもっとねふざけられる雰囲気にしたいね、うん、
いやしたい。それはぜひとも、うん、今年はね残念でしたってことで、来年はしゃぎますよ、はい、大きい嘘つきますで、はい、このラジオでも、
はい、ということで、はい、
でありがとうございます。
ありがとうございます。
桜は抜かないでね。
あー本当に
抜いちゃダメ
なんですよ。はい、ということで、はい、じゃあ早速、はい、次のコーナーに行っていいですか。は
い、行きましょう行きましょう行きましょう。
はいはい、ジェダイ小西の兵糧記。
そうで、ちょっと今回どうしてもこれぶち込みたかったのかですよ。オープニングコールにつながるんですけど、オープニングコールやった、オープニングトークにつながるんですけど、コロナでファッション業界もいろんな打撃を受けてるわけですよ。
はい、
で、まあ、ファッションラジオのおしゃべりウォーズはやっぱりこういうところには突っ込んでおかないとダメだなということで、ちょっとこうコロナとファッションの関係をちょっとここでね、議論していこうかなと思うんですけど、早速なんですけど、次回のメンズのパリコレクションはねキャンセルになったんですよね。
なくなりましたね。
そうで、オートクチュールもなくなって、
はい、
でコロナの影響かな、残念なことにで言えばトーコレはなくなったじゃないですか。
はい、
なりましたね。で、これから来た ニューヨーク市分もおそらくというかなくなるんですね。
はい。
でそうなった時に僕が最近 目にするのがファッション業界がこのファッションサイクルを見直す機会に来たのではないかという話なんですよ、うんうん、なのでこのファッションウィークっていうものに伴ってコレクション発表するこの制度自体に対する見直しをする時が来たのではないかということなんですよね今、うん、で今ねファッションビジネスはすごい大打撃なんですよ本当に。
そうね、
やっぱりね心にゆとりがないと人々はファッションアイテム買わないですよ、
うん、
やっぱりね必要最低限のものっていうものにこうちょっとお金をね使ったりとかするんですけどやっぱりねそのゆとりの部分っていう産業はどんどん死んでいくわけですよ、うん、で僕がねすごい思ってるのがこのコロナが鎮圧した頃にはファッションのあり方は大きく変動してると思うんですよ、
うん、
例えば服の販売のあり方だったりとか新作の発表のタイミングだったりとかいろんなことが変わってくると思うんですけど、うん、どういうことが予測されます？
まず分かりやすいものとすれば、うん、年に今、うん、基本的に2回販売とか、まあ、秋冬、うん夏、
うん
春夏っていう決まったサイクルのそれこそ今言ったように改善っていうのが一番分かりやすいかなっていうのがあって、うんうん、で今それをさらに加速するレベルでプレコレ、あとはリゾートでそこの隙間に入るコレクションもたくさん今できてるじゃないですか、
うんうん、
そういったものがもうちょっとまとまるかかもしれないっていうことだったり、例えばもう年に1回とかで行う、それの方が正直ね予算対効果いい気がするし、ね、
うんね
っていうことだった
りなんかね、
うんうん
うん、なんかこれにおいてファストファッションどうなると思います？
ファストファッションはきつい
ね、
きつい。そうなると、ね、
このさスピードを売りにしちゅうこの状況でファストファッションの大打撃ってすごいよね。
すごい。だから結局さファストファッションっていうのはコレクションブランドのリデザインっていうか、まあ悪く言うとパクリ、うん、よく言うと、うんうん、まあリデザインというかっていうのがあって、うんうんうん、まあ H&M にしろフォーエバー21ザラとかっていうところがあって、うん、でまあその辺っていうのはそう何が強みかっていうとそのコレクションを見ていち早く次、なんていうのね、消費者っていうところに持っていくかっていうところだったけど、うん、まあそれは本当に大変だと思うよ。
ね、だから、うん、このタイミングでファストファッションが死ぬんじゃないかなっていうちょっとした僕の期待があるんですよ。
ファストファッションが死ぬこと、
うん、そう、ファストファッションの死をちょっと望んでるんですね僕は、
はいはい、
このタイミングでで、うんそのメゾンっていうハイブランドの人たちの生き残りもかなり厳しくなってくるんですけど、
うん、
ねやっぱりランウェイってさ基本的にさファッションショーとかってそういうさファッションウィークの流れってさ終戦を祝ってたんですよ、
はいはいはい、
いや戦争の終わり人々の心の余裕ができたことで始まった祭りなんですよ。で今人々がその心を失ってるじゃないですか、うん、そうなった時にこれが 鎮圧された時にコロナが、うん、人々がもう一回再びおおやっと来たかってなってはしゃぐとファッションは蘇ると思うんですよ、うん、わかります？今まで待ちに待ったみたいなこういう楽しい場を待ってたんだよってなってくれるとも思うんですよ僕は、うん、だからまあ、これがコロナが終わってパリコレ発表されたらそのパリコレ自体は盛り上がると思うんですけどビジネス自体はまたそんな回復しないと思うんですよ。
まあ業界だけ盛り上がるぐらい。
そうそうそうそうそう。で大衆はそこにまたついてこれないっていう状況になってくると思うんですね、
うん、
だからこの影響はすごいね何年間か関わってくると思うんですよ業界の復活まで、
うん、
そうなった時に僕はずっと最近考えてるんですけど今私たちが何をするべきかと、
思った時にやっぱり僕が何回もね蘇ってもねやっぱりクラフトマンシップなんですよね、うん、職人技、うん、あのね今回の鎮圧って職人さんって年寄り多いんですけど、うん、かなりねイタリアも大ダメージ受けてますけど職人さんがねかなりね減ると思うんですよこの騒ぎの後、うん、ってなった時に伝統工芸とかそういうものがなんか国宝になったりとか国から認められ出すと思うんですよ、うん、その世代の老人たちの技が、うん、でそこにファッションも返ってきて、まあ、ファストファッションとかそういうね機械が産業できるものは、まあ、今この隔離された時に私たちの生活を助けますけどそこに価値を見出しづらくなってくると思うんですね、うん、今もう全てが機械軸になってるんで、うん、でそれがまあ治安された時に何を私たちがやっぱ認めて称えたいかなと思った時に職人技とそういうものを祝いたいみたいな気持ちに戻ると思うんですね、うんうん、復活を機に、うん、だからオートクチューの感覚にちょっと戻ってくれるんじゃないかって僕期待してるんですよね、うんうんうん、終戦の時もそうなんですけどオートクチューから始まってプレタポルタになりましたって感じでおそらくオートクチュールにもう一回スポットライト当てるんじゃないんでしょうかっていう僕の読み。
なるほど。
うん。どうです？
まあだから個人的に業界的な方向性であれば、うん、なんかそこにスポットは行きそうな気がするし、うん、まああとはそれに関して言えばちょっと前から言われてたところもあって、まあ要はそのストリートとかっていうのがすごい台頭しててそれが収束した反発。うん的なところで、うん、まあ要はクラフトマンシップっていうものをちょっとこうもう一度、うん、見直すっていう今割とその流行としてそういう方向性に向かってた節は正直あったんだよね、
うんうんうん、
っていうところで、まあ、まず受け入れやすいっていうのがあってでまあそのちょっとこうオートクチュールって、まあ、さらにそのクラフトマンシップのトップだから、うん、また上の話じゃないですか、うんまあ、それが消費者に降りるかどうかっていうのはまあちょっとわからないけど、
うんうんうん、
業界としてはなんかそこに盛り上がっていきそうな節は確かにあるかなとは思う、
うん、他でもね、今でこそねこの国を救ったスターとか出てくると思うんですよ、うん、例えばこのコロナをうまく鎮圧したリーダーみたいな、うん、そういう人たちがもう国とか関係なく世界規模でなんかこう称賛される時が来ると思ってるんですよ僕は個人的に、うん、この国のリーダーはすごい貢献したと、うん、国民のために世界のために貢献したぞってなって国をまたいだすごいでっかいセレモニーがいっぱい開かれるんじゃないかなと思ってるわけですよ私は、うん、その時にやっぱりファッションが貢献するビジュアル的にそういうのをちょっとこう期待してるんですけど、
でも、
うんうん、なんかビジネスに関して悲しい話を言うとですよ、うん
はいはい、
ファッションは一旦もう首切られましたよね。
切られるね。でもなんかあんまり悲観 うん、したくないっていうのとしてほしくないっていうのがあってやっぱり、うん、すぐとは言わないけど今こうポッて消えるところ多分たくさん出てくると思うんだけどそれに反発してこういったことがあったから、うん、で、うん、出来上がってくる才能もたくさん出てくると思うんだよ。
うんうんうんうん、
そうそうそうそう、うん、これがやっぱり時代ってそういうものだなと思うから、うん、なんかあんまり悲観しても周りがダメだしもう自分もダメだっていうのをやってほしくないなっていうのがあって多分今一番しんどいのはここ1年から、ここ1年スタートしてで、うん、立ち上げ5年ぐらいとかの人たち、
うん
うん、ファッションブランドの人とか、
うんうんうん、
まあ結構今回マジでしんどいと思うんですよ。
しんどいよそんな。だからさ、しんどいし、俺思うのはさ、うん、ね、今までの過去の流れにやっぱ乗りすぎないもう良くないよね。それここでね切り替えていかない。
良くないし、切り替えてやっぱり。うんね、デザイナーズブランドとかって特にね言われてる人たちって、うん、売り方っていうのが大体一緒なんですよね、
うん、
っていうのが、まあ、卸だよね。卸メインの売り方、うん、自分で小売りをしない、うん、セレクトショップとかに置いてもらうっていうメイン。なんか僕は、うん、今回やっぱそれだけだともうダメだなっていうのは本当に思ってて、でかといってじゃあ自社 自社でも売る氷、路面店作るお金はないから自社 EC みたいな形で売っていくっていうやり方も安易だと思うし、
うん、
もっと根本的な、
うん、あとね、うん、俺ね思うけど DM ね、あの DM というか、まあ、あのあれ顧客の人に対する手書きの手紙とかね、こういうのが今一番響くと思うよ俺は。あ、
そうだね、
うん、やっぱりね、あのブランドのファンの人とどういう風にこれを乗り越えていくかっていうのがすごい大切だと思うし、俺は、うん、そういうやっぱりちっちゃいブランドに関しては、うん、やっぱりあの手のこなんかね、あの手のぬくもりのあるギフトを送るとかさ、今だからこそあの伝えておかなきゃいけないメッセージみたいなのをね、ちゃんと郵便で届けるとかさ、メールとかじゃなくて、
うん、
そういう手書きのものみたいなものにやっぱり人はね、俺まだみんな日本はロックダウンしてないけど、今ロックダウンされちゃう自分のところに手書きの手紙とかってめっちゃ嬉しいよ、うん、本当にいろんなこと変わる、その人の 見る目とか全くもって変わるきね、やっぱそういうのはすごい、デジタルになってくるからこそ伝わる手のぬくもりを届けるとかっていうのはやっぱり若手ブランドがやるとすごいときめくんじゃないかなって思っちゃう、
ね、
うん、そういうスペシャル必要よね。だからなんか、このまあそういう現実がある中で僕がね、うん、思ってることをちょっと言ってるんですよ、ファッション、
はいはいはい、
デジタルになるからといって人々はデジタルファッションショーを気には絶対しませんよ。
しないしないしないしない、
絶対
しないしない、
そんなしょうもないことないけどね、デジタル焼きこそなんで見るからって感じじゃん、ね、
今回そのトーコレとかも中止していっぱいあったのが、まあ、無観客ショーっていうのがあって、うんうん、まあ、それを配信するっていう有無だったと思うんだけど、うんうん、まあでもね、うん、役割ゼロではないと思うんですよ、もちろんそのね、その業界人がね、やっぱショーっていうのはすごい大事にしてるし、
うん、
いやバイヤーさんとかもそれにつけるとか全然無駄ではないんだけど、なんかね、うん、本当にもっと根本的なところだと思うんだよね、
うん、
今ジェダイコニーさんが言ったように、 その、まあ、それってある意味 今時のビジネスとしてはすごい真っ当で、その D2C って言って、うん、まあ、要はダイレクトに消費者とつながるっていうビジネス、
うんうん、
っていうのはすごく、大事なことで、だからそういったなんかもっと根本的なところなんだよね、うん、
そうそう、なんか、ファッションのあれに関しては言いたいけど、やっぱりね、僕ね今期待してるのはね、今ファッション学生である若者にちょっと期待してるんですよ。これをその若い学生の中で体験するってことはすごい特別なことですからね。
いやでもね、正直な話、うん、まず前提として厳しくなるってことだけは絶対に、うん、あれなんだけど、うん、あれなんだけど、でもなんか逆に言ってしまうと、今まで、うん、ね、お客さんを取り合ってたなんか中途半端な人たちっていうのがこれでなんか一掃される気もしていて、うんうん、だから若い人たちからしたらある意味チャンスっていう捉え方もあって、そういう人たちがこう、うん、うぞうむぞうがバーっていなくなるってことで、
うんうんうん、
才能があれば輝けるか、輝ける確率はでかいっていう、
うん、
そういった
ことなんかね、俺もね、今のこの段階でこれを学生として経験してる人たちがどういう風に新しい時代を切り開いていくのかがもう俺楽しみ。
そうだね、
うん、バーチャルで授業してさ、バーチャルで作品発表してさ、でバーチャルでブランディングしてとかさ、俺らが今まで経験したことないよのって経験させられるわけじゃん。そういう人らがどういう風に自分のその、創作力をパカッと開いてね、
うん、
どんな発言をし出すのかっていうのにちょっと期待しよう。だから若者に言いたい、もうなんか俺らみたいな先人たちのやり方に対してすがってわーわーわめきようじゃよくないよって思っちゃうき、うん、自分らなりの発言をね持ってゴリゴリね時代をね引っ張ってほしい、じゃないともう誰も答えわからんきね今なんか。だから若者のなんか爆発力を感じたい時今、
そうだね
って思いながら授業しよう、うん、
いいじゃないですか。じゃあ、 まあ今回のラジオのまとめは、はい、じゃあ今のでまとめてもらっていい？
はい、はい、若者よ爆発しようってことです、
ね、はい、
はい、
若者よ爆発しましょうということで、まあ僕らもそうだからね、
はい、はい、爆発しましょう一緒に、
はい、じゃあということで、はい、はい、ちょっといつもので締めていただきましょう、
はい、行きましょう、
ジェダイコニーのブラダイコニー
はい、ということで、はい、今週の1位は、水亀座、ラッキーアイテムはプロポショーです。
やった、決まった。